まあ、検査や治療というところも気になるところではあるんですが、先生その前にこの気胸の種類というところも押さえておきたいと思うんですが、
はい、
この自然気胸と呼ばれる、まあ、一般的な今先生の特徴などお話があったところだけではない気胸もあるということで、
はい、
はい、じゃあちょっと気胸の種類を教えてください。
気胸の種類というのは大きく、まあ、自然気胸と言われるものとその他の気胸に分類されます。その他の気胸の中には後に述べますが外傷性気胸、遺伝性気胸、人工気胸などがありますが、まずはその、一番一般的な自然気胸についてご説明いたします。
はい、
自然気胸は先ほど述べたような若い方に多い原発性自然気胸というのと続発性自然気胸に分類されます。原発性自然気胸は先にも述べましたように若い痩せ型の男性に多い、あとは基礎疾患のない方、つまり健康な方に発症いたします。はい、健康で明らかな肺疾患がないにもかかわらず、先ほど申し上げましたように気胸の原因となる肺嚢胞が形成されてそれが自然に破けて気胸を発症いたします。若い背の高い痩せ型の人に肺嚢胞が形成されやすい理由、まあ、原因としては体格の急激な成長のスピードと肺の成長のスピードに差が生じて引き伸ばされやすく肺の方ができやすくなるという説も実はあるんですが、実は正確な理由は分かっていない。あとは男性に多いという正確な理由も実は分かっていません。時々患者さんに聞かれるんですが、太ったら気胸になりませんかって聞かれることあるんですけど、そういう問題ではありません。はい、発症のタイミングとして皆様でやっぱり運動している時とか何かこう肺に負荷がかかっている時にこう発症するというイメージがあると思うんですけど、実は運動中とか何かこう重いものを持ち上げている時になることの方が少なくて、安静時に発症することの方が多く、寝てる間にあるいは寝て起きてみたらなんか痛かったという、まあ要するに安静時に発症することの方が実は多いんです。はい、で続発性自然気胸というのはこれは何らかの基礎疾患があって肺病変が形成されて肺の方が生じるものです。
はい、
で気胸の原因となるさまざまな疾患がありますのでそれをご説明いたします。
はい、
一番多いのが先ほどもちょっと申し上げましたけれどもやっぱりタバコ、まあ、喫煙による肺気腫に伴うもので当然中高年男性に多くなります。タバコ中の有害物質によって肺胞と言われる肺の一番末端の風船ですけれども、その壁に慢性的に炎症が生じてしまって肺の壁がだんだん壊れていってしまいます。でそれがだんだんつながっていって空洞が形成されて肺気腫と呼ばれる状態になっていきます。顕微鏡で見なければわからないぐらい細かいスポンジ構造だったものが見た目にも分かるぐらい蜂の巣のように粗くなってくるようなイメージで、一部はそれがつながって風船状に拡大していきます。このような変化が肺の表面で起こった場合は肺嚢胞となってそれが破れて気胸を発症いたします。で次に間質性肺炎という病気があります。
はい、
まあ、通常肺炎というと、まあ、細菌とかウイルスとかというようなものが原因で肺胞の中、つまり風船の中のいやあるいはその空気の通り道である気管支の炎症をイメージしますが、間質性肺炎というのは異なります。間質性肺炎というのはその肺胞を構成している壁そのものに原因不明の慢性炎症が生じる病気で、これもやっぱり肺が壊れていって線維化といって肺が硬くなっていってしまう。一部は潰れてしまう一方で一部はつながって肺嚢胞を形成してこれが破れて気胸を発症してしまいます。また血液悪性疾患、例えば悪性リンパ腫とか白血病とか言われるような病気で、まあ、他の人から骨髄移植を受けた方というのは移植した骨髄中の免疫担当細胞が移植した人の組織を攻撃してしまう、つまり自分の組織を異物だと思ってそれを攻撃してしまうような、慢性の拒絶反応みたいな感じですね。はい、そういう反応が起きまして 1,2 年以上の慢性の経過で閉塞性細気管支炎という病態を引き起こすことがあります。 そして進行例では肺胞が壊れていって肺気腫を形成して気胸を繰り返すことがあります。続いてですが、これは悪性腫瘍によるもので、肺がん、あとは肺には多臓器、いわゆる例えば大腸がんとか他のがんとか、そういったところから肺の方に転移が飛んできます。こういったものが肺の表面近くに発生して進行して大きくなってしまう、あるいは抗がん剤の治療をやって小さくなって崩れてしまうということによって肺に穴が開いて気胸を発症することがあります。ちなみに気胸は男性に多いというふうに今述べましたけれども、女性に特徴的な気胸として次にある2つがあります。1つは月経随伴性気胸と言われる病気で、頻度は女性の気胸のうち約 5% と多くはないですが、女性というのは女性ホルモンの影響で子宮の内側にある子宮内膜組織が増殖し厚くなりますが、妊娠が成立しないと子宮内膜組織は剥がれ落ちてですね、血液と一緒に体の外に排出されます。これを周期的に繰り返し、これを生理とか月経というふうに呼ばれます。この子宮内膜組織が諸説さまざまあるんですが、何らかの理由で肺の表面の膜、増殖胸膜やあるいは横隔膜に命入してしまう、つまり入り込んでしまうということですね。と女性ホルモンの影響を受けて月経周期と連動して増殖と脱落を繰り返してしまう、そのことによって脱落の際に周期的に気胸を発症してしまうということになります。だいたい月経開始の1日前から3日後ぐらいの間に発生して、なぜか 90% 以上が右側に発症するという特徴があります。で、妊娠可能な女性でレントゲンや CT で肺の方がはっきりしない場合というのは、月経随伴性気胸の可能性を常に念頭に置く必要があり、我々も例えば生理はいつからいつまでありましたかということを必ず聞くようにしております。はい、2つ目が頻度が100万人に対して2人から4人ということで非常に少ないのですが、リンパ脈管筋腫症、通称ラムと言われる病気があり、これは難病指定されております。正確には男性にも発症しなくはないんですけども、男性の場合に頻度はさらに少なくなります。病態としては平滑筋といって筋肉の細胞に似た特徴を持つラム細胞と言われる細胞が両側の肺に散在して増殖して、それに伴って肺胞の破壊が進んで肺の胞が全体に広がります。進行した場合には息切れを生じるだけでなく、肺の胞の破裂から気胸を繰り返すようになります。そして遺伝子異常による気胸もあります。そのうち代表的な3つについてご説明します。1つはマルファン症候群、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけど、マルファン症候群と言われるものです。頻度は5000人に1人ぐらいで、これも難病指定されております。大動脈とか骨格、骨、目、肺、皮膚などの全身の結合組織が弱くなってしまう遺伝的な疾患で、大動脈瘤とか大動脈解離を効率に起こします。特徴として背が高くて痩せた体格というのがありまして、長い手足や指を持ち、いわゆるその脊椎が曲がってしまう側弯症というのを認められます。あと目の中の水晶体がずれて視力障害を起こすこともあります。2つ目は最近話題になりますバートホック・デュベという症候群といいまして、両側の肺に肺の胞が多発して20歳代から気胸を繰り返す、あるいは20歳代から30歳代から頭頸部、頭、首のあたりとかですね、あとは上半身を中心にイボやニキビのような小さなブツブツ皮疹が多発する、50歳前後になりますと両側の腎臓に腎細胞がんが多発するという3つの特徴を持つ遺伝疾患です。皮疹、いわゆる皮膚のブツブツとか腎細胞がんに関しては約 20% と頻度はさほど多くないんですが、肺に関しては9割の方に肺の胞が形成され、6割の方に気胸が発症するというふうに言われています。3つ目が α1 アンチトリプシン欠乏症といいまして、タンパク分解酵素を阻害する作用を持つ血液中の α1 アンチトリプシンが欠乏することによります。これでタンパク分解酵素の働きが活発になってしまいます。そうすると肺胞を構成する主要の結合組織であるエラスチンというのがこのタンパク分解酵素によって破壊されて、どんどん肺の胞が形成し、若年性に肺気腫を生じる遺伝性疾患で、これも難病指定されていますが、日本人の発症頻度というのは実は1000万人に2人程度と極めて稀になります。このような3つの遺伝性疾患というのが気胸を発症する疾患としては有名になります。以上が原発性自然気胸と続発性自然気胸の説明でした。
はい。